TBS Podcast。エレカタの決意。
エレコミックやついです。
エレコミック梅田ちです。
片桐仁です。
エレカタのコントライブ。はい、配信も、うん、昨日
そうですね、
終わりましたね、
全部終わりまして、うん、皆さんたくさん見ていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
まあグッズも終わりましたね。
ありがとうございました。皆様ね、楽しんでいただければ、
はい、
幸いでございます。放送の方ではね、チャンス大城さんが、
はい、
我々のコントライブに来ていただいた時に、
はい、
ギャグを8個無料券と、うん、滑らない話3話無料券をいただいたということで、はい、それを無料で披露してもらいに来ていただいたので、うん、ぜひね、面白かったんです
ね。面白かったですね。
滑らない話だけで終わってしまいました。
3話以上でしたね。
多分来てくれると思いますが、うん、ぜひそれもね、まだ、ラジコで聞けますんで、
うん、
TBS ラジオ映画の決意、聞いていただければと思います、
はい、お願いいたします。
ということで、このポッドキャストだけでも盛り上がっている。
そうだね。
腐敗食ですね。
名前ついちゃ
った。また来てる。
食べ物。
腐敗食。
まあ、これがまた来てるんですが、
腐敗食、
ポッドキャストネームの電気タイプさんですね。
うん、初めてかな。
エレガタの皆さん、こんばんは。
う
ん、ということで、コントライブもお疲れ様でした。遠方だったので配信で。
ああ、いいもん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、腐食、腐っ、うん、食べ物、腐食のコーナー。
になっちゃって、腐敗食だ。
まあまあいいけど。
ですが、私が長年食べたいなと思っている腐食があります。
あるんだね、みんなね。
それはそんなカースマルツというチーズね。
チーズね。
これもなんかあれじゃないの？すっごい匂いの。
そうだろうね。
2位とか3位とかですよね。
うん、ああ、そう。
いろいろな腐り肉が揚げられる中、
うん、
チーズと少し脱線してしまいます。
いやいや、別に大丈夫
です。カースマルツーはただのチーズではありません。
マルツ
ー、イタリアで作られるカースマルツーの熟成には尋常じゃない数のウジ虫が用いられます。
もうウジ虫ってのも食べたくないよ。
接触に伴う体外消化により、
はあ、
通常の発酵を超えて、
超える、
知らないものが見れば腐敗と思う段階まで進んでドロドロの状態になる。
ドロドロになるんだ。
個性的な匂い。
いやいやいや、
個性的。舌の上でとろける食感。
ああ。
ウジ虫の体液による苦味などが赤ワインととても合うそうです。
いやいや、相当だね。
うわ、
でもウジ虫を生きたまま体内に入れるのは危ないので、よく噛んで食べるのがコツです。
ウジ虫ごと行くの？
ごとでしょ。
体液、
現在
本当だ。
イタリアではその危険性からカースマルツーの販売流通を禁止しています。
うん、ダメだよ、もう
ダメだよ。虫入りチーズって書いてあるもん。
がダメだよ、闇市などでは高額で取引されているそう。
いつなのよ、時代が。
超高級チーズ一度食べてみたい。
めっちゃ高いよ。生きたウジ虫が入ってる
チーズ。ウジ虫、うじゃうじゃチーズ。エレガタの皆さん食べたことありますでしょうか？
あるわけねえだろ。
ね、
ウジだからこれ、捨てようと思ったらウジ虫湧いちゃってっけど、一口食ったらうまかったみたいなやつでしょ。
ああ、いや確かにすごいわ。もうチーズパイ、チーズパイって言われてるけど、人間の胃酸で殺すことができず、生きたまま胃を通過して腸に住み着くこともあり。
もうダメじゃんそれ。寄生虫じゃんそれ。
よく噛まなきゃ。
ダメだよ。
激痛はしないのかね。
怖え。
アニサキスみたいなね。
いやこれは怖いよ。
カースマルツ
でめちゃくちゃ高いんだもんね。だって食うとしたら、
だって流通禁止されてるとはまた。
そうだよ、
跳ね上がってるでしょ。
闇市って言ってたから、知らないよ、その闇市を知らないから。
ちょっと前までは全然食べてたってことでしょ。
は
あ、なんかよく噛まないと生き残っちゃう。
そう、生き残ってもう、あの、住みついちゃう。
これはうまいんじゃない。
いや、うまいのかな。うまいんだろうね、そんだけ言うんだからね。そんな危険を犯してまで食うってことだから ね。いやちょっとそりゃ行きたいって言うんでしょ、だってその人は。
いや、この人は、うん、食べたいって思ってる感じがしないけどね。
そうだね、
情報だけね。
同じ人が、
うん、違う人からカースマルツ。
あ、カースマルツ。
これ調べてくれたのかな。
ステカセセックスさんですね。
あ、ステカセセックスね、
はい、世界一危険な地図を思い出したのでお便りしますということで、このカースマルツ、
どこで知るのよこれ。だって
この地図はイタリアのサルディーニャ地方で作られている、うん、ヤギの、これ父の
ヤギの父だね、
うん、ヤギね。
世界一危険な地図になる前のチーズは普通のヤギ乳のチーズです、う
ん、でもヤギも結構あるもんね、うん、匂いね。
これをまあチーズ、うん、でもチーズバエって呼ばれるハエだってよ。
そうそうそう、
あ、卵を産ませて数千匹のウジ虫でチーズを発酵。
数千匹
ウジ虫がチーズを食べることで酵素を分泌して体外に排出することでチーズが発酵していくと。3ヶ月ほど熟成したチーズが、
うん、
これも脂肪が分解されてクリーム状に変化する。
ああ、だからドロドロになる
ってこと、ね、それをナイフで取ってバターのようにパンに塗って食べる。
生きてんでしょだってウジ虫。
うん、
シラウオみたいな感じ。
地元の人曰くスパイシーで癖があり、うん、生焼けのパンのような香り。
生焼け、
パンのような香り。
なんか結構
クリーミーで舌の上でとろけるとか、うん、ブルーチーズのような強い香りがして美味しい。
いや、ブルーチーズでいいじゃんな。
ウジ虫はほろ苦いということですね。
この苦みが
苦いってあるんだね。
あ、地元ではこのチーズは最高級の珍味で、
いくらぐらい
結婚式とか誕生日に振る舞われると。
は
で、ウジ虫はやっぱ胃酸では死なないらしいですね。
強いよ。
で、胃を通過して腸に住み着いてしまうこともあるそうです。
やばいよ。
またナイフですくうときウジ虫が飛び跳ね、
うん、
目に入ることがあるので
そんなに飛ぶの。
初心者はゴーグル着用を
推奨
され
て。いやいや
ダメなんだって、食べちゃダメなんだって
そこまでして食いたいんだから。
で、今は販売が禁止されてるけど、食べてみたい人は地元に行って譲ってもらえるか。
なるほど。あ、もう本当
に、ね、闇市で購入するしかない。
闇チーズ、
あー、うん、闇チーズ
だから、ドブロクみたいな
自家、そういうことだ
よ、ね、他にもダニで熟成させるミルベンケーゼ、
それもイタリア
と呼ばれるチーズもあります。
いろんな虫でやるんだね。
がこちらの方は販売もされている。
ああ、そう、
あっと思っちゃったもん、
うん、ハエはダメだけどダニはいい。
ダニは食べても健康上は問題ないと言われています。
へ
ー、メルビンケーゼは全然食べれる。
なるほど、これは朗報かもしれませんね。
でもダニってさ、うん、アレルギーがあるでしょ。
そうだよ。
まあまあな、どういう風になるか分かんないけどね。
いや、ウジだってあるんじゃないの。
まあ、まあ、全然ダメ、ね、あるかもしれないけどね。
食べれないからな。
そうなんだよね。確か身近じゃないよね。やっぱアザラシとか出ちゃうともう無理だもん
ね。そうだよね、
うん、いろんな
無理だよね、作るのが無理だもんね、うん、
でもそろそろなくないんじゃない。やっぱその一般的なとこの、
もうこの辺で打ち止めじゃ、
打ち止めな
る、鎖系は
かと思いますけども、
オリジナリティあふれるね、鎖系があればいいけど。
だから、あの、やっぱバラ肉とか、なんか鶏のもも肉を腐らせ
てみたいな。そうだね、腐らせて糸を引くぐらいっていうねすごいよね、
腐らせ腐らせ
スパイスで揉んで、
で美味しくありませんみたいなのがいいです ね,
いやね、
しかも美味しくありませんみたいな。
でそれはもうダメでしょ美味しくなかったら。
いや、
なんで食ってんだってことだ罰ゲームだもん単なる。
そうなんだよな、
ね、ということでですね、いろいろと皆さん送ってくれたんで、
はい、
新コーナーお知らせ、なんかもう斜陽な感じしますけど
もうね、行くとは行った感じはしますけどね、う
ん、行った感じは。最近盛り上がり見せつつ、腐った肉などの腐敗食や、前回俺のランキングで紹介した保育園でドッグフードはヤギの糞を食べていたというエピソードのような一風変わった食に関するコーナーを立ち上げたいと思います。タイトルはこちらです。
俺の尖り飯、
うん、
自分の中でこれは尖ってるなと思う食事メニューや食にまつわるあれこれを送ってもらうコーナーです。
うん、
これはでも、
まあ、あるかな。
いいですよ、ね、
うん、腐ってなくて、腐ってなくてい
いです。腐りじゃないからね、だけじゃない、
はい、
うん、食い合わせとかね、
例えば、友達ん家でご飯にバターとポテトチップスをかけて、それをぐちゃぐちゃに混ぜて食べてたとか。
うん、美味し
いですよ、まあまあ、
美味しいですよね、うん、とか、近所のパン屋に明らかに余った食パンの耳をあげて、普通の砂糖を振りかけたやつが一袋1000円で売ってます。
高いね。
それは高すぎるな。
うん。で、思いっきり食べてみたらうまかったです。
痛
いなとか。
ラスクね、
まあ、
耳のね。
うん。まあまあ、その自分なりの尖り飯ですね。
なるほど。
こういう食べ方をするとうまいっていう自分なりのやつを送ってもらう。
うん。
ね、というコーナーをやってみようとなりましたね。
はい、ということであなたがこれは尖ってるなと思う食にまつわるあれこれを送ってください。宛先は elukat@tbs.co.jp elukat@tbs.co.jp 俺の尖り飯のコーナーまでお願いいたします、
うん、他にも今たちが激推ししていたセブンイレブンのスパイシービーフカレーのように、はいはい、自分がめちゃくちゃ進めたいものでも OK ということで、うん、まあ、食にまつわるね、
そうね、
話は面白いから、
もう
ぜひ
手軽なものからね、
皆さん
難しいもの、
もう今はスパイシービーフカレー以上にはないんですか、ハマってるもの
は。今は食ってないっすね、あれ以降はね、うん、
スパイシービーフだけ。
そうっすね、
うん、相変わらず食ってんすか、まずスパイシービーフは。
あの常備はしてますね、なんかのなんか食べたい時にために
相当うまいんだろこれ。
まああの匂いがもう違いますね、他のレ
トルトの
もうあの袋開けた瞬間
どんな匂いなの。
もうスパイスの香りがもう店みたいな匂いします。
インドカレー、
インドカレーでしょうね。
あ、
カシミールカレーに近いと言われています。うーん、ちょっと辛めで苦味もあって、だから苦手な人は苦手だ
って。結構強いってインパクトがね。
だから最初ネット調べたら低評価の多さにちょっとへこんだんです
けど俺が とてもうまいと思ったもん。
そ うまいと思った、
まあ、そういうのあるよね、よくね。
そうそうそう、あったんですけど、もう今やもう食べる、まあ、だから辛いの苦手な人はちょっと苦手かも。
相当辛い。
まあまあ辛いですね。
まあまあ
まあまあ辛い
です、ね、こういう感じで、はい、自分がもう激推ししてるものでもいいですから、う
ん、ぜひ
送ってください。
俺はあるあるは何だっけ、カルビーのさ、うん、ポテトチップスのコンソメ味のパンに塗るやつ知ってる。
知らん。
このポテトチップスのやつをそのなんだっけな、
マッシュポテトみたいな、
ポテトーストっていう名前で、
そういう感じで出してる。
そう、まあペースト状のやつを塗ってオーブンで焼くの、うん、そうすると食パンがポテトチップスになります。
ポテトチップス、チップスにはならない。
カレーとコンソメがありますね。
ああ、そう。
それそのまま塗って食べるとあんま美味しくないです。焼かないと美味しくないです、
ね。ああ、そう。
ちょっと脂っこい。
それ、は
い、
それ用なんだね。
はい、
本当にね。
ポテトースト。
あるんだ、
ね。はい。
ポテトースト。
はい、ぜひぜひ。さあ、それではこちらのコーナー行きましょう。
私一回死んだのかもしれません。日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しています。
うん、
これまでの体験談をまとめた書籍の発売がついにスタートいたしました。
ね、はい。
ショッピングサイトでは品切れになるほど初日から爆売れしているようです、うん、皆さんぜひ買って読んで
お願いします。進
めていただきたい、ね、
はい、盛り上げてください。
こういう不思議系のポッドキャストって死ぬほどあるからそこに出ればいいのにね。
ああ、まあね、うん、確かにね。
あ、そうなんだ、
うん、人気だよね。
怪談系とか
島田とかやってんじゃん、島田秀平とか。
ああ、
ラジオネームワイワイ、え、ワイワイさん、
うん、
あの女グループの松竹の、
いやいや、そこじゃない、
人力車のじゃない、ワイワイさん。
懐かしいけど、
あ、本当だ、ワイワイ
ワイワイだけど、
あのワイワイさんじゃない、
あのワイワイかな、
ね、
そんな俺らが
アイドル崩れみたいなあの2人じゃないの。
言い方、言い方、
言い方悪いんだ。20年以上前20年ぐらいか
いたっけ、
ワイワイさん。そうでしょ、ラジオネームって
なんかメンバー結構変わってた
よね。いや、5人ぐらいから2人になってさ。
そうだっけ、
そうそう、なってたな。
切なかったな。
まあでも早い時期に辞めたと思うんですよ。だから良かったんじゃないですか、今思えば。
そう、
うん、じゃない、まだ若かったでしょ。
大倉の嫁さんがいたとこ違う、
あ、わかんない、
いたかな、
どうなんだろう、うん、
ワイワイさん
だな、その人が送ってくれた、うん、多分違う、絶対違う、
あの女性2人組が
送
ってくれたのかな。ラズイさん、山田さん、片木さん、こんにちは、
う
ん、
どうも、
燃えろコントの人配信で見ました、
う
ん、と。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、自己肯定感アップ教室、うん、笑い地にするところでした、うん、ありがとうございます。別に死んだ話じゃなくても不思議な話なら何でもよくなったみたいなの で送らせていただきます、うん、
はい、
全然そうよ、もともとそうよ、
そうそう、
7年くらい前に、
うん、
妻と北海道の離島に旅行に出かけました、
うん、
羊を見たり、
うん、
ウニを食べたり、
いいね、
楽しんでいました、
うん、
北海道の離島ってどこだろうね、
まあ確かにね、
レンタサイクルを借り島を一周、う
ん、あ、ちっちゃい島なんだね。
途中で家と家の間に小さな鳥居があるのを見つけました、
うん、
この島の神様に挨拶しとくか
と、なるほど、
うん、
自転車を止め、
うん、
2人で鳥居をくぐりました。
夏だろうな、
うん、境内の中に入ると雑草が生い茂って、
うん、
蝶ズバチ
ん
ですか、
手を洗うとこ、
はい、蝶、
うん、
ズバチ、その少し先にはとても神社とは言えないほどボロボロの社殿がありました、
うん、
手入れされてないのか
口すぎて神社の名前すら分かりません、
うんうん、読めないんだもん、うん、
僕の地元の神社はほぼ限界集落とはいえ、
うん、
祭りや
あ
掃除などしっかり管理されていたので、
うん、そうだね、
この神社かわいそうだなと思いながら、
うんうんうん、
少しの間この島で遊ばせていただきますと
二
人で神社に手を合わせました、
うん、
振り返り帰ろうとしたら太い雲の糸がゴールテープのように行く手を阻んでいました。
太い太い、
うん、風に揺られてたってことね、
うん
うん、妻と二人で来た時なかったよねと確認し合い、うん、もしかして手を合わせてる間に雲が糸を張ったのかなと思いましたが、
うんうん、
糸は埃だらけでとても今張られたようには見えませんでした。
そこ通ってきたのに、
そういうことか、うん、
この神社の神様が、
うん、
帰らないで助けてくれとその蜘蛛の板を、
うん、
糸を張ったみたいでした、
はあ、
助けてあげたいのは山々でしたが何分遊びに来ただけなので何も道具を持っておらず、
まあまあね、
すいませんすいませんと思いながら蜘蛛の糸をくぐりその神社を出ていきました、
うん、
あれから
お
まだその神社には行けていませんが、
うん、
久しぶりにネットでその神社を調べました、
うん、はいはいはい、
写真を見ると確かに社殿は当時見たままなんですが、
うん、
おかしいんです。
あら、
僕の記憶では、
うん、
家と家の間にあったはずなのに、
うんうん、
ネットの写真では鳥居が立派で、
うん、
社殿まではかなりの距離があって、
うん、
広い野原、うん、もしくは山にその神社あるんです。
うん、
妻に聞いてもさすがにもう会った場所まで覚えていませんでした、
うん、
僕の勘違いなのか、
うん、
もしくは両脇の家々が解体されたのか、
うん、
それとも、
まあね、
鳥居が新しく手前に作られたからね、うん、解体された上に
あの蜘蛛の糸を触っていたらもしかしたら僕たちは死んでいたのかもしれません。
いい合わせなくていい、いよコーナーに。
北海道の手売り島、
手売り島、
どんな字？
天が天を売ると書いて手売り島の
天売
三好神社、うん、
へえ、聞いたことないね。
全然記憶が違うとこだよね。
そうだね、
うん、
家と家の間に小さな鳥居があると思ってたんだけど、
うん、
家もなければ山で、うん、なおかつでっかい鳥居だったと、
うん、へえ、なんでしょうね、
なんだろうこれ、
ね、変わったのかね。まあでも糸、蜘蛛の糸で覚えてるってことだよね、そういうのね、うん、印象的だったから
不思議な話ではありますよね、
うん、そうね、ちょっと行ってほしいですね、またね。
でもそうなってんでしょ、
まあ、今はね、
そこは綺麗にな
ってるから、ね、だからちょっとまあ思い出すこともあるかもしれない、
うん、もう一つ紹介しますかね。パリーパリーさんですね、うん、5年くらい前家族旅行へ行きました。
お
昼は遊園地を満喫して、うん、夕方宿泊先の温泉旅館へ車を走らせていた時のことです、
うん、
辺りは一面田んぼの見晴らしのいいまっすぐな道、田んぼの間に農家さんの民家がポツポツあるようなのどかな道でした、
うん、
遠くの方に道の上がキラキラ光っているのが見え、私はスピードを落としました。それは道の上に散乱した粉々のガラスでした。ジャリジャリという音を立てて私はさらに車のスピードを落としました、
うん、
事故でもあったのかなと思った瞬間、運転席側のガラスがバンバンと叩かれました。お願い助けて。
いや怖い怖い。
窓の外には頭から血を流したおばさんがゾンビのように私の車に張り付いていました。心臓が飛び出るかと思うほどびっくりしました。血だらけのおばさんは完全にパニック状態でしたが、話を聞くと数分前に事故を起こしたとのこと。道の先に2台の車が止まっていて、よく見るとガラスが割れて煙が出ていました。とりあえず私と妻は事故の当事者全員の意識があるのを確認し、救急車と警察を呼びました。
冷静。
しかし旅行先のため、
そうか、
現在地がうまく説明できません。
そうだよね、
私がもたもたしていると電話変わろうかとどこからか、ほうきを持ったおじさんが現れました。
どこからかってこと
です
、
うん、 ほうきおじさんは地元の農家さんで、テキパキと現在地を告げ、私に携帯を返し、慣れた手つきで地面に散らばるガラス片をほうきで掃除、掃除し始めました。
はいはい、すごい、いいのかなしちゃって、
ここが確かに、ね、現場
本当よく事故があるんよ。
ああそう。
先月もあったしな。
やばいじゃん
それ。なんもない道ないなんかあるんかなとほうきおじさんが言いました。事故が多発する魔の交差点というやつでしょうか。私はとりあえず二次的事故があってはいけないと、100メートルくらい離れたところで交通整備をしているうちに救急車と警察が到着。妻は負傷者の手当てをしていたので救急車に一緒に乗ってくれと言われたんですが、断ったそうです。
まあまあね、旅行できるわね。
事故の処理を警察に任せた後はとっと疲れて旅行気分はすっかりなくなっていました。
血だらけだもんね。
数年経った今でも何にもない道なのに、なんかあるんよという
なんか、ね、
ほうきおじさんの言葉が妙に頭に残っているのと、好きなゾンビ映画を見ていて、ふとあの血だらけのおばさん元気かなと思い出したりしています。
いるよ普通。
以上です。うん、
なんかあんだろうねそこにね。
そうだね、なんか見通しが悪いとか、
なんかね、
なんかよそ見しちゃうとか、道の形とかね、
あるよ、
太陽の方向とか。
事故ね、
なんでしょうね。
やばすなことないな、そういうの。
ね、曰くがあるとあれですけどね。
そうだね。
事故りやすい場所はあるからね。
ね、そういうのあるんだろうね。以上ですか。
はい、もうないみたいです。
はい。ということで、あなたの身の回りで起こった不思議な体験談を送ってください。宛先は elekt@mactvs.co.jp、 elekt@mactvs.co.jp。 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。最後に告知ございましたらお願いします。
はい、3月の3日の、
はい、
渋谷
ロフトナイン、
ロフトナインですね、
はい、
夜の7時から、久しぶりに夜7時ですね。
そうですね、
久しぶりの平日開催、
平日もね、
ロフトライン渋谷、夜7時、開演で、ゲストはザ・マミ
ー、
我々レコミックのトークライブ、僕らのお茶会、
はい、お願いします。
ザ・マミーと話すのは初めてですね、はい、ぜひ、配信もありますし、
はい、ぜひぜひ、
ライブもありますので、はい、どちらかでぜひ見てくれたら嬉しいです。
はい
はい、私毎週土曜日11時半からやっております東京 MX 私の芸術劇場、今週2月26日は大倉集古館というホテル、大倉がもう新しくなったけど、大倉集古館ものすごく古いんですけどね、遊具場みたいな建物です、すごいです。前中村獅童さんの結婚式の時もあったのに全然気づかなかったな。そして、毎週月曜日22時からやってますフジテレビドクターホワイト、よろしくお願いします。そして新横浜プリンスホテルで開催中ストロベリーアフタヌーンティーコラボレーションウィズフィアットの一環として、プリンスホテルロビーにて縄文フィアット 500X、 私がペイントしたあれが3月31日木曜まで展示しております。おそらくあれでもフィルムを取って普通のフィアットに戻すと思うので、よかったらもう最後 の塗った車を見てください。片桐仁オフィシャルストア、年度道20周年記念片桐仁宗拓堂百貨店のグッズ、2月28日23時59分までとなっております。よろしくお願いします。
はい、ということで、皆さんライブありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ということで、エレガタの決意も末永くよろしくお願いします。ということで、ポッドキャストはこの辺で、さよなら。
さよなら。
ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。